はい、こんにちは、山中です。今日の音声の方はですね、本当に好きならお金も時間も関係ないというね、テーマでお話の方を、していきたいと思います。で、結構今日の音声は、厳しい内容がたくさん話しています。で、まあ別に全ての人に対して厳しい内容じゃないんですけど、まあ結局なんだろう、人生変えたいとか、まあ特にね、今誰でも起業ができる時代でね、今の仕事を辞めて、自分でお仕事をして月収20万30万、手にしたいとかってね、誰でもなんかめっちゃ簡単に言ってるんですけど、最近すごく僕が思うのは、あんまりなめんなよってことですよね。いや、ほんまになめんなよっていうことなんですよね。で、そもそも何十年この世界で生きてきて、本当にこの企業の世界でゼロからお金を生み出してね、月収20万、30万、40万、100万とかつって、年収1000万まで行くっていうのは、まあ本当にね、もう日本人から中国人になるぐらいの勢いですよ。いろんなもの捨てやなあかんし、いろんな価値観捨てやなあかんし、いろんな人も、自分から離れていかなきゃダメだし。結局、いろんなね、本当に、大変っすよ。ゼロからお金を生み出して成功するっていうのは。でも、そこを手にした人は、それだけ、不自由な収入と自由な時間は手に入れることができるから、やっぱり、普通の人ではできない、世界を見ることができますよね。それが、この世界でのたった 1% なんですよね。たった 1% の人はそういうふうな生き方をすることができるんだけど、99% の人はそういうふうな生き方がやっぱできないんですよ。でも、その 99% の人は、この 1% の生き方に憧れるんですよね。いや、で、憧れてなりたいと思うのは別にいいんだけど、それなりの覚悟決めろよみたいな感じで思うんですよね。これは本当に、僕は最近それが、結構目に見えて、あるんで、まあ、この音声見て、何この人めっちゃ最悪ってね、思われても僕全然平気なんでね、まあちょっとこれ音声にしようかなって思うんでね、今日はこのテーマでお話の方をさせていただこうかと思います。で、まあ、メルマガを読んでから、この音声聞いてらっしゃる方もいるかと思うんで、まあ、最初はちょっと僕のポルシェの話をしようかなと思うんですけど、まあ、そもそも僕、奥さんにメルセデス、一番最初にね、年収1000万行った時に、プレゼントしてね、その後、自分の車は結構我慢していて、で、あんまりなんか自分で欲しいものはなかったんだけど、一個なんか、収入生まれた時に買おうかなって思ったのがあって、でそれがまあポルシェだったんですよね。で、ただ単に高級車だからとかじゃなくて、ポルシェ のフラット6っていう本当に伝説のエンジンがあるんですけど、そのエンジンが僕はすごい好き でそのエンジンは本当に音楽楽器なんですよね。で、ポルシェって車メーカーの癖して音響室とかがあるんですよ。エンジンサウンドを測るための音響室があるんですよ。で、3000回転から上の音が変わるにはこういう風な仕組みにしなきゃダメだっていう、本当にね、走りの性能をちょっと落としてでも音にこだわるみたいな。しかも外から聞こえる音と車内中に聞こえる音もポルシェが意図的にね、操作して作ったりするんですよね。もう車の中身の構造を変えて。っていう風な、なんて言うんだろう、本当に、一つの作品に乗せてもらっているみたいなね。まあそういう風なのもあって、ポルシェを買おうっていうような形になったんですけど、まあ最初は結構僕もね、ポルシェでもピンからキリまであって、普通のなんか中古屋さんとかで、見たら、なんだろう、400万ぐらいでも売ってるんだけど、最初はまあそれでいいかなとかと思ったんですよね。まあそれぐらいだったら、全然痛くもないしみたいな感じでね。でもやっぱり正規のポルシェディーラーに行って、やっぱりそこで購入している人とか、そこの人とかのなんだろう、雰囲気とか感じをなんか自分の中で感じた時に、やっぱりなんかそのお金とか気にせずにここで買わなダメなんだな、ポルシェは。みたいな風に思ったんですよね。で、そこで、まあ、最終的に購入したのが、ね、もう800万以上する、Cayman S っていうモデル
をちゃんとしたそのポルシェのディーラーから購入したっていうような経緯にはなるんですけど、まあでも今でもそれは全然後悔していなくて、ね、最初の予算から倍以上の、要は車種を買ってるんだけれども、もう本当に買ってよかったって今でも本当心の底から思っていて、でやっぱりディーラーで買うって なるとやっぱりいろんな面でおいて、全てにおいてお金がかかる、全ての面においてお金がかかる。ただの定期点検とかも本当にね、そこら辺の車屋が1時間ぐらいでするのはやっぱポルシェのディーラーって5時間ぐらいかけてしてくれるし、でタイヤ交換もまあ本当に安いタイヤ入れてる人も中にはいるかもしれんけど、やっぱりポルシェのディーラーで、される人たちっていうのは基本的にはポルシェ専用のタイヤってあるんですよね。でこれって基本は値段はみんな聞かないんですけど、まあ、基本的にはもう中古の軽音が買えるぐらいになります、タイヤもね。で定期点検の料金も普通に街の車屋さんで車検するぐらいの値段は当たり前のようにかかるんですけど、基本的にはいくらかかりますか誰も聞かないんですよね。終わってから請求されたやつをそのまま支払って、だからもう当たり前でしょポルシェ乗るならっていう風な世界がもうこのポルシェの中ではできてるんですよね。それは別にポルシェがぼったくっているわけでも何でもなく、お客様もポルシェとはこうあるべきって思ってるし、ポルシェを販売するディーラーの人たちもポルシェ乗る人とはこうあるべきっていう、結局ここがイコールになってるんですよね、イコールにね。なので僕は、まあ、ポルシェを購入するのも、本当に、本当に一つのきっかけだと思います。街にある中古屋さんから、もう値段だけ見て、購入することもできたかもしれんけれども、やっぱり、正規の、ポルシェディーラーから購入することができたっていうのは、やっぱり僕の中では一つの、めちゃめちゃ大きな学びになったし、すごいありがたいことだと僕は思っています。で、本当に好きなら、やっぱりお金も時間も関係ないっていうのは、まあ、僕のこの体験からも僕自身もやっぱ気づいたことであって、本当に好きなものだったら値段関係ないでしょみたいな。で有名な、ウォルト・ディズニーね、ディズニーの創始者のウォルト・ディズニーの話で、何かを始めようと思ったら話すことをやめて行動することだみたいなね。要は何かを始めようと思ったらうだうだ考えずにまずは行動しろよみたいな、その先にしかあなたの未来はないよっていう、まあ、こういうふうな、名言を残してくださってて。で、ここであなたに質問です。もしあなたが女優になりたいと本気で思っていて、人生をかけてその夢を手に入れたいとしたら、ハリウッドでオーディションが1週間後に、ありますが、どうしますかってね、聞かれたら、あなたはどんな動きをするでしょうか？ですよね。で、多分本気の人だったら何も考えずに、はい、行きますってなりますよね。だってもうね、一生に一度あるかないかのチャンスじゃないですか。そこでね、会社あるからとかね、ハリウッドまでいくらかかんねやろうって考えた時点で、多分ね、あなたは別にそれ好きじゃないんじゃないみたいな。あなたがなりたいことってそれじゃないんじゃないっていうのが、一つ多分答えが出ると思うんですよね。だから別にここでお金も時間も言い訳をするのは全然いいと思うんですよね。別に悪いことじゃないから。全員が全員その 1% には入る必要性は僕はないと思うんで。ただそれはそこまで未来を変えたくない証拠なんで、そこはそこでも割り切って自分でなんか稼ぎたいとかも考えずに、普通に会社勤めをして今のこの世界十分幸せに生きたらいいんじゃないかな。で僕は最近すごく思うんですよね。起業したいんです、会社を辞めて、自分で人生変えたいんですとかね、年収1000万いきたいんですとかって口では何とでも言えるんですけど、中途半端にするんやったら結局普通に会社に勤めて今の自分の幸せ噛み締めた方が僕はいいと思うんですよね。で、ほんまに人種が違うんですよ、マジで。ここはね、理解しておいた方が絶対いいと思う。もう会社勤めしている人 とかも今の世界に生きている人とかの考え方では全くないです。この、起業して、自分でゼロから生きている人たちの考え方、特にちゃんとお金を生み出している人の考え方っていうのは本当にもう全くそもそもの概念が違うんですよね。 だから一番大変なのは中途半端にしてることね。会社勤めもして企業もなんやらしたいなんやらかんやっていうのはもう中途半端が一番多分大変と思う。考え方がついていくことができないから。で結局最終的に自分が心地よい環境を選ぶんですよね。でこれもね、自分が心地よい環境を選ぶっていうのは何かっていうと、これもむっちゃ簡単なんですよね。結局稼ぐがね成功じゃないですけど、一つの目安としてね、きちんと収入を生み出している人たちの中に収入を生み出してない私が行くのってめっちゃ居心地悪いじゃないですか。だから集客できてない人たちの輪に集まったり、全然収入を生み出してない人たちの輪に集まったり、今やったらここでは私いいんだみたいなのを無意識に人って選んでしまうんですよね。で中途半端に自分が心地よいだけの環境を選んで起業とかをするんだったら、僕は人生を変えたいと思うことは諦めた方がいいと思うんですよね。絶対そっちの方が人生不幸になるから。でこれは昼も夜も飛んでいるコウモリと一緒なんですよね。結局は鳥にも動物にも結局は相手にされないんですよ。で鳥にも動物にも相手にされないって、これ言い方変えると会社でも夢はつかめないし、起業しても夢はつかめないんですよね。結局どちらでも夢はつかめなくて幸せをつかむことができないんで、やっぱりね、決めた方が僕はいいと思う。あなたは本当は何がしたいのかっていうね。で結局言い訳している時っていうのは夢が軽いだけですよね。言い訳の方が重たいんですよ。だからこんな風になりたいって言ってるのも結局口だけの時が多いっていうような形ですよね。で企業で稼げない人のパターンって大体そうなんですよね。本当に自分で起業して仮にね安定して月収30万でも行こうと思ったら、はっきり言ってあなたが思っている10倍はやらなきゃいけないことが多いし、あなたが思っている100倍は捨てなきゃいけないことがたくさんある。でもそれで月収30万安定して生み出している人、月収50万安定して生み出している人っていうのはやっぱりやってるもんね。やっぱりやってるからその世界に行けてると僕は思ってるんですよね。で甘い環境に行きたくなるパターン、これもわかる。人だから楽やもんね。集客してへん人のところに行って喋った方が楽やもんね。全然稼いでへん人らのところに行って、普通に喋ってる方がそこは居心地いいもんね。でもそれするんやったらもう起業はしないで普通に会社に勤めた方がいいと思う。本気で起業している人たちにとって失礼だと思うし、ちょっと厳しい言い方かもしれんけど超迷惑。そういうふうな思考を持っている人って。なのでもう諦めたらいいと思う。中途半端にするんだったら、中途半端にするんだったら絶対もう諦めて、どっちが一つの幸せ取ったらいいと思う。これはで別に起業して稼ぎましょうが人生の最高の幸せじゃ僕は別にないと思うし、それよりも今の住んでいる世界で、幸せを見つけて、で、そこで私もともと幸せだったんだっていうところを見つけることさえできたら最高の人生歩めると僕はやっぱり思うんですよね。僕はやっぱり思う。なので甘い環境に行きたくなるときっていうのは基本的には、本当にその夢はあなたにとって、必要じゃない夢だと思うし、で夢より言い訳の方が多い理由、多いときっていうのはあなたが本当になりたい、あなたは多分ただの妄想ですよ。ただの妄想になってくると思う。だからこのあたりを、きっちり、今回の音声めっちゃ厳しいかもしれない、厳しいって感じている人は多分今、コウモリになってる証拠の人なんですよね。だからコウモリ思考の末路っていうのは本当に最後どこにも相手にされなくなる、どこにも相手にされなくなる。だからここの部分を、もう一度自分で理解の方を、してもらえるといいかなと思います。本当にコウモリ思考は厄介よ。本当に厄介。本当に厄介ですよ。だから、起業して成功するって決めたら、本気で成功するに突破したらいいんじゃない。 そこになんか自分のなんだらかんだらっていう環境やらなんやらかんやらっていう言い訳はいらんないんじゃない。で、ぶっちゃけ話、僕は別に成功してもらっても成功してもらわなくても、僕にとったらはっきり言って何も関係ない話なんですよ。ちょっと言い方ひどいかもしれないけど、だって自分の人生自分で決めるしかないじゃないですか。もう別に僕がお金あげるわけでもないわけやし。なので本当に好きならお金も時間も関係ないっていう、ここをね、目安に進んでいってもらえると、今本当にやらなければいけないことは何かっていうのはあなた自身で決めることができるはずです。これがですね、5分後も決められない人は10分後も決めれないっていうね、本当に好きならお金も時間も関係ないというふうな形のね、最近ね、いろいろちょっと、気づいたことがあったんで、まあちょっと厳しいかもしれないけれども、この話は絶対しておいてあげた方がいいかなって思ったんで、音声の方に、させていただきました。でもちゃんとやっている人にしたらこの音声聞いたら当たり前じゃないですか、山中さん。まあ言われる方もいるかもしれないんだけどね。まあそういう人って本当にごくわずかなんでね。まずはまあこの音声を聞きながら、ぐさぐさなりながら、最終的に自分がどうやるかっていうのを、決めていってもらえればいいかと思います。ただ、本当に一言だけ、これはもう さっきも言ったけれども、本気で企業を目指している人たちとか、本気で取り組んでいる人たちにとって、失礼な話だし、から中途半端な人って、もう諦めた方が僕はいいと思う。はっきり言って考え方が。本気でやっている人たちにとって、すごい迷惑だから。失礼な話だしね。で、別に幸せは他にもいくつもあるかと思う。なので、かなりね、厳しい言い方にはなるかもしれないけれども、本当にね、夢をつかみたい、本当に未来を変えたいっていうのは、こういうふうな考え方が必要だということを一つ参考にしてくださればと思います。はい、では、山中でした。さよなら。魔法はいつか溶けると僕らは知ってる。月が咲いて太陽が今枯れた。傘を差し出す君に映る僕は濡れてない。ミスターマリーに僕は雨に濡れてた。幸せなような涙が出そうなこの気持ちはなんて言うんだろう。ファブロスキスの夢を見て起きた涙が頬で乾いていた。虹がかかる空には雨が降ってたんだ。虹はいずれ消えるけど雨は草木を育てていくんだ。虹がかかる消えてもずっと